IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
アットマーク IT 斜め読みウィークリー。この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りします。
ネッドとギルの IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は経理よ。マーケはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ。みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長、
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
アットマーク IT 発行人のニーノです。今週もアットマーク IT の人気記事、注目された記事を通して IT 業界のトピックを紹介していきます。岡本さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週なんですが、秋葉原で私イベントがあってですね、はい、少し講演をしてきたんですよ。やっぱり秋葉原って結構最近風景が変わってきたなと思うんですけど、岡本さん、秋葉原ってこう足を運んだりすることはありますか？
仕事で乗り降りしたことがあるぐらいで、もう電気街とか、こう秋葉原らしいところは歩いたことがないです。
そうなんですか。はい、僕は秋葉原といえば、まあ、小さい頃から通ってたんですけど、最近だと数年前まで自分のパソコンを作るために部品を買いに行ってたというのがよくあるんですよね。少し前は買うよりも作った方が安かったんですけども、まあ、今は買った方が安くて性能がいいパソコンが手に入るようになったので、もう2年ぐらいパソコンの自作はしてないですけれどもね。
パソコンの自作は複雑で難しそうですね。
そう思われがちなんですけど、はい、実は結構簡単なんですよ。本屋さんに行くと初心者向けにこう組み立て方とかの載っている本があってですね、そういうのを見ると多分できるようになると思います。で、最近その自作パソコンがまた盛り上がっているらしいんですね。今日はその記事から紹介しましょう。
メーカーの押し木製 PC は嫌、自作 PC が拡大している。
はい、下火になったかと思われていたパソコンの自作なんですが、BCN が行った全国の PC ショップ家電販売店22社の調査によると、自作 PC 関連の市場が拡大を続けているとの結果が出たそうです。自作パソコンの主要パーツである CPU、 マザーボード、電源やケースなどはインテルの Core2 Duo が市場で広がり始めた2006年8月以降、ほぼ1年にわたって前年同月の実績を上回っているとのこと。BCN は背景にはメーカーの押し木製 PC に飽き足らず、多少割高となっても自らがパーツ選定から関与し、こだわりの PC の製作に関心を抱くユーザーが増えていることを示していると分析をしています。では次の記事お願いします。
はい、初級シスワード消える、情報処理技術者試験が大改革へ。
はい、この1週間で最も読者に読まれた記事の一つがこれでした。 IPA 情報処理推進機構が9月7日情報処理技術者試験を改革する中間報告を発表したんですが、その中間報告では今まで人気のあった初級システムアドミニストレーター試験がなくなる予定とのこと。現在この中間報告についてのパブリックコメントを受け付け中で、最終報告を11月にまとめる予定とのことです。で、今回の改革の柱は2つ。現行試験は情報システムの開発側と利用側にカテゴリーが分かれているのですが、このカテゴリー分けをやめて開発側と利用側で試験を共通化するということだそうです。また新たにエントリー試験も導入、職業人として誰もが共通に備えておくべき基本的な知識を測る試験ということで、パソコンから試験問題に答える方法を導入予定だそうです。現在の予定ではこの結論を出して新しい試験に全面移行するのは平成21年度春季春季からになるそうです。では次の記事お願いします。
はい、経営者から若い IT エンジニアへのメッセージ11、 世界を変えられるのはエンジニアしかいない。
はい、国内の Web2.0 系企業としてよく知られる株式会社ハテナの最高技術責任者伊藤直也氏に IT エンジニアとして成長するために必要なことを語ってもらいました。伊藤氏は目標を決めて勉強することを愚直にやるということです。それさえやっていれば結果はついてくると思うと言います。伊藤氏自身もこれまでの IT エンジニア人生は目標を定め、それに向かって努力することをずっと続けてきたと言います。本人曰く、学生時代でも前職でもずっと勉強を続けてきたし、今でも家に帰って本を読んだりして、それを続けているうちに自分でもなれるとは思わなかったところまでなんとかいけるとのこと。ウェブアプリケーションはセオリー通りにやれば作るのは簡単、これだけやっていればプログラマーとして一流になるのは難しいだろうと以前から考えていた伊藤氏、今はプログラミング言語や OS 開発など下のレイヤーの技術に関心があるとのことです。では次のニュースお願いします。
はい、ウェブサイトのページ不良率、東京はブービー賞。
はい、ウェブサイトの文字を拡大したり音声で読み上げたりできるウェブブラウザー、優しいブラウザーを発表したインフォクリエイツは、合わせて全国47都道府県のウェブサイトの JIS 対応度合いランキングを発表しました。音声読み上げウェブブラウザーでは、タイトルから読み上げるや画像はオルト属性を読むといったルールが存在します。JISX83413 に即してウェブサイトを構築すれば、こうした音声読み上げウェブブラウザーで正常に読み上げることができるんですね。今回発表したのは2006年における JIS 診断結果のうち、問題があるページの割合が多いページ不良率ランキング表を都道府県別に順位付けしたもの。ランキング1位で最も不良率の低かったのは秋田県で、2位が宮城県、3位が京都府、東京都は46位でブービー賞、最下位は静岡県でした。さて最後はいつものように用語解説です。今回はシステムアドミニストレーターについての解説を岡本さんに読んでもらいましょう。
システムアドミニストレーター、 IT を利用する企業や組織などにおいて、全社あるいは部門やグループのレベルで業務改革改善のために情報化を推進する人材の能力を認定する国家資格、またはその資格を保持する人のことを言います。資格としてのシスワードは、情報処理の促進に関する法律に基づいて経済産業省が実施する情報処理技術者試験の区分の一つです。情報処理技術者試験は、プログラマーなどのシステム開発者管理者の能力を認定する国家試験として1969年に始まったものですが、1994年の区分改定の際に利用者側の資格としてシステムアドミニストレーターが新設されました。
はい、とはいえ今日のトピックで紹介したように、もしかしたら国家資格としてのシステムアドミニストレーターはなくなってしまうかもしれません。
今日ご紹介した記事や用語解説の URL はこの番組の RSS に書いてありますので、ぜひ RSS リーダーにこの番組を登録して番組を聞きながら記事も読んでみてください。
はい、ということでもうすぐ9月も終わりますが、9月末というのは今年度の4月から始まる会計年度でいうとちょうど上半期の終わりなんですよね。
4月からちょうど半年経ったということですね。
そうですね。で、多分上期中に終了する予定のプロジェクトとか、上期予算達成間近のプロジェクトとか、まあ、多くのビジネスマンが上期のラストスパートとして今頃頑張っているところかもしれません。皆さんが良い結果で上半期終わるよう私からも願っております。
そういえば新野さんの部署アットマーク IT はどうなんでしょうか。
うちは株式を公開してしまったので、はい、あんまりこうカジュアルにですね、業績がいいですとか悪いですとかって言えなくなってしまったんですが、まあ、おかげさまで私も事業部長として無事に上半期を終えられそうな感じで、いつも記事を読んでいただいている読者の皆さん、それからリスナーの皆さんには感謝したいと思います。
はい、ということだそうです。それでは今週のアットマーク IT 斜め読みウィークリーはこの辺で終了させていただきます。次の更新は来週9月25日火曜日の予定です。 新野さん、来週もよろしくお願いします。
はい、また来週も聞いてください。
アットマーク IT 斜め読みウィークリー。この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。